私たちクリスチャンはこの足並みの男のようにイエス・キリストの御名を信じて生きているものであります。今日の箇所をお読みするときに、そのイエスの御名を信じる信仰というものがいかに重大な事実であるかを覚えさせられます。まず最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、神様が私たちのために御子を送ってくださり、私たちに御子を信じる信仰をお与えくださった、そのことを思います。今日の箇所はその重大さについて語っているところであります。どうか私たちが神様からのメッセージを十分に悟り受け止めることができますように、また私たち自身を神様の器として整えてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日司会者にお読みいただいた箇所はエルサレムの神殿の中、まあ、広い意味での神殿の中ですけれども、礼拝をする礼拝堂の外にあります美しの門というところで起きた癒しの出来事がありました。その後の出来事が今日の箇所になります。エルサレムの神殿にある美しの門の前に、ある足、生まれつきに足に障害のある男が運ばれてきておりました。その男は宮に入る人たちから施しを求めるためにそこに置かれておりましたけれども、その男を見てペテロがこのように言いました。金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。するとこの男は踊り上がってまっすぐに立ち、神を賛美しながら神殿の中に入っていくという事件が起きました。それを見て大勢の人たちがこの男を見に集まってきたというのが今日の箇所であります。この癒された男は足に障害があり、生まれた時から歩いたことがありませんでしたので、当時の定めでは単に歩くことができないということだけではなく、障害がある者は神殿に入ることも許されませんでした。その男が宮の中で賛美しながら歩いていたのですから、これは集っていた人たちにとって大きな驚きだったことでしょう。さらにその時は午後3時の祈りの時間であったとあります。そのため大勢の人が礼拝のために集まっていました。ですからこの事件は非常に目立つ場所で起きたことになります。これは単なる奇跡的な出来事で終わりではないのです。実はこの事件は使徒の5章の最後まで続く様々な出来事の発端となった事件だったのです。特に民の指導者たちにとっては無視できない事件でした。その理由は15節から16節に書かれている通りであります。5章まで続く大事件になったこの出来事について、ペテロは12節で、彼が歩けるようになったのは自分の力でも、つまりペテロの力でも信仰深さでもないと断言しておりました。もしペテロの力や信仰深さでこの男が歩いたのであれば、それはそれで大事件でありますが、問題にはならなかったでしょう。なぜならペテロがすごいかどうかという話であって、ここに集っていた人たちがどうかという問題にはならなかったからであります。ですけれども、ペテロが言いたかったのは彼ら自身の問題であったということであります。ペテロは自分の力であることを否定して、13節から16節までこの男が歩いた理由を語れます。それはあなた方が殺したイエスの皆がこの男を歩かせたのだというメッセージでした。それなのにあなた方はイエスを拒み、十字架につけて殺したのです。しかし神は蘇らせたのです。そういうメッセージやったからであります。 からイエスの皆を信じる信仰がこの人を強くし完全な体にしたのだとペテロが言うのは、この皆が驚いている出来事、今まで歩いたこともない出来事、男がイエスの皆をの信じて立っている、その事実はあなた方はただ単にこう無実の男を罪に定めただけではなく、神がお選びになった方、つまり神が蘇らせたということは神がメシアとして認められた方、その方をあなた方は殺したんだということを告げたことになるわけであります。またこの男が皆の目の前で立っている事実そのものが否定できない現実を彼らに突きつけたわけであります。もしペテロが自分の信仰深さによってと言っていれば、それは事実ではあっても彼らの目の前には示されなかったわけであります。しかしペテロが自分の信仰ではなく、信仰深さとか力ではなく、あなた方が十字架につけたイエスの皆がこの男を歩かせたのだということによって、彼らにその罪が突きつけられたのであります。確かに復活されたイエスがご自身の姿を見せられたのは弟子たちだけに限定されていました。弟子たちだけが復活のイエスを顔と顔を合わせてお会いすることができたわけであります。とは言いましても復活を当初は信じられなかった弟子たちでありましたし、500人以上もの弟子たちの前にイエスは40日間も姿を現されたのでした。それだけでも大きな証拠でありますが、この弟子たち以外にもイエスの復活の証拠が示されたというのが、この3章におけるこの男の癒しであったわけであります。ですからこの皆を信じて立ち上がった、歩けない者が立ち上がったという事実は、ただ単に癒されたということではなくて、イエス様の復活を証しし、またイエス様を十字架につけたその罪が何であるかを示す出来事であったわけであります。ですから今私たちがイエスの皆を信じて生きているというのは、人々の罪が十字架につけたイエスの皆を信じて生きているわけであります。また私たちがイエスの皆を告白するということは、イエスが復活して今も生きておられるその力によって私たちが今歩んでいるということを告白するということであります。と言いますのは、この男にでき、この歩けなかった男にできた、起きた出来事というものは、この集っていた人たち、ユダヤ人たちにとって、彼らが殺したはず、都合が悪いのでこの世から抹消したはずの人物の名前が、彼を歩かせた、そういう出来事であったからであります。生まれつきの障害が癒されたと、イエスの皆を信じて生まれつきの障害が癒されたという出来事を通して、弟子たち以外にもイエスがよみがえられ今も生きておられる事実を、神はまさにエルサレムの中心で、しかも神殿の中で示されたのです。それがこの出来事でありました。今の私たちもこの男と同じであります。繰り返しになりますけれども、ただ今の私たちは十字架にかけられる前のイエスを見ていませんので、このペテロが立っているようなそういう実感は湧かないかもしれません。つまりイエスがよみがえって生きているということは、彼らが十字架につけたのは単なる一人の人間ではなく、神がお選びになった命の君、メシアを殺した、そういうことがこのユダヤ人たちには否応なしに突きつけられたのでありますけれども、今 私たちにその実感はないかもしれませんけれども、この出来事を通して見るときに、やはり私たちがイエスの御名を信じて生きているというのも、同じこの証しをする、そういう立場にあるということを教えられます。当時のユダヤ人たちにとっては、この男がイエスの御名を信じて立ったということは、自分たちが十字架につけろと叫んだそのイエスの御名によって立たされているということを知らされることは、恐ろしい事実であったことでしょう。イエスがよみがえられたのでなければ、彼は単なる人間を罪に定めただけであります。まあ、たとえそうであっても、無実の人間を罪に定めたのですから、それだけでも大きな罪であります。しかしイエスが復活されたという事実は、神のお選びになった方を拒んだということを示したわけであります。それだけではなく、また彼らが殺したはずのイエスが、今目の前に、目には見えないけれども生きて迫っておられるという、そういう事実も示されるわけであります。ですから、今でもイエスの復活が事実であるならば、イエスを単なる人間としか認めないということは罪なのです。なぜなら、神がお選びになった方を、つまり神がよみがえらせて私たちの救い主として選ばれた方を拒んでいるからであります。そしてたとえクリスチャンであっても、私たちはかつてこの罪を犯していたことには変わりありません。ペテロが言うように、このことは大変大きな罰を受けても当然なものということになるのであります。このようにペテロは大変厳しい事実を突きつけます。しかし17節を見ますと、ペテロは決して冷たい心、またこの人たちを見下すような心でこのメッセージを語ってはいません。ペテロはユダヤ人たちの罪を指摘した後にこのように言います。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。ここでペテロは、無知のためにあのような行いをしてしまったのだと言って、彼らの行為に理解を示しております。だからといってその罪が軽くなるわけではありません。ペテロが言ったように、14節15節で正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したという事実には変わりないからであります。しかしペテロがこのように言ったのは、自分自身もやはり無知であったと自覚していたからに違いありません。なぜならペテロ自身、イエスが十字架につかれる前に3度もイエスを拒んだからで、イエスの御名を否定したからであります。また復活された後も、最初はイエスの復活を信じなかったペテロであります。ですからここでペテロが言っているのは、あなた方だけが無知であっただなどと言える立場にないことを重々承知していながら語った言葉と言えます。自分自身も無知であったのに憐れみを受けている、そのように今あなた方にも救いが提供されているのだということを言いたかったのでありましょう。またここでペテロは、自分たちの指導者たちと同様にという言葉も加えています。この指導者たちと言いますのは、イエスを十字架につけようと企んだ張本人たちであります。群衆は先導されたかもしれませんが、指導者たちは明らかに意思的にイエスを十字架につけた人たちであります。その彼らでさえ、ペテロは頭ごなしに責めるのではなく、彼らも無知のためにあのようなことを、つまり救い主を十字架につけるという大罪を犯してしまったのだとここで言っているのであります。さらにペテロは18節で次のように言います。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことを このように実現されました。つまりイエス様が十字架につけられるということは預言者たちの口を通してあらかじめ語られていた。そのことは神、つまり神様のご計画にあった、そのことはあなた方の無知のあの罪の行いを通して実現されたとここで言っているわけであります。さらに20節では、それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのですとも言います。ここでペテロが言いたいのはこういうことです。つまりあなた方が無知のためとはいえ、イエスを十字架にかけたというのは大変大きな罪であります。しかしその罪を通してさえも神様はご計画を実現させ、そのご計画はあなた方の罪を拭い去り回復させるためのものでもあったと言っているのです。だから悔い改めて神に立ち返り、その救いを受け入れるようにと語っているわけであります。彼らが無知のためとはいえイエスを十字架にかけた、そのことはこれは本来ならば決して許されることない大きな罪であります。ですけれども、その大きな罪を通してさえも神様はあなた方を救うその計画を実現された、そういう事実がここにあるんだというメッセージであります。ここには大きな慰めがあります。私たちが犯した罪というのは知っていれば当然大きな責任、罪でありますけれども、無知であっても罪は罪であります。無知であったからといってその責任は問われなければなりません。しかしその罪であっても神は私たちの救いの成就のために用いられることができるというのがこの箇所であります。さらに生まれつき足に障害があった者が癒された、復活のイエスの御名を信じて今まで立ったことのない者が歩いて賛美するようになった、それは決定的な回復を示しています。生まれつき歩くこともできず神殿にも入ることができなかった者が今や歩き神殿に入り神を賛美したのであります。ですからイエスを復活させた神は私たちの罪を拭い去り、私たちを立たせ、私たちを真の神の宮に入れて賛美させてくださる、そういうメッセージでもあるのです。そういう意味で私たちは今この慈しの門の前に座っていた足苗と同じ立場に置かれています。まあ、同じといってもある点で同じであります。違う面は私たちは復活のイエスをすでに知っているということであります。私たちの罪のためにイエス様が死なれたという事実を知っているということであります。その点 で言えばペテロと同じ立場にあります。私たちもかつては無知のために大きな罪を神様の前に犯していたものであります。しかし今は無知ではありません。私たちは神様の恵みを知っており、またその罪の重さを知らされており、その罪からその罪を拭い去り救ってくださるというその大きな恵みも知っているわけであります。今私たちはこの男のように信仰においてよみがえらされ、立ち上がらされ、神様を信じ賛美しているものであります。ある人たちはそれはあなた方が真面目だからとか特別だからだと言うかもしれません。その時に何も言わずにやり過ごせば問題は起きないかもしれません。しかしペテロのようにそれは私の力や経験深さではなく神がよみがえらせた、私の罪でありあなたの罪が十字架にかけたイエスを神がよみがえらせた、その信仰によって今私はクリスチャンとして立たされているんだ、まあ、そのことをこのまま言えることはなかなかないかもしれません。しかし私たちはそれを証しする そういう立場に置かれているわけであります。この責任は大変重大なものであります。彼らがしていること、また自分たちがしてきたこと自体がいかに大きな罪かを知らなければならないからであります。またそこから救ってくださる、その救いを私自身が経験したのであり、それが伝えられなければその人はその救いを知ることがないからであります。この美しの門で立たされた男は、まさか自分が立たされたそのことがこんな大きな出来事に発展するなんて思ってもみなかったことでありましょう。立つことができただけでもう信じられないほどの喜びであったわけであります。そういう意味で私たちもそうであります。自分自身が救われたということだけでもうこれは本当に大きな喜びであったはずであります。でもそれだけで終わらないわけであります。私たちが救われたというのは、この男がこのエルサレム中の人々の前でイエス様の復活の証人として示されたように、私たちも今生きているこの時代の人たちのために示されている証でも、立たされている証人でもあります。ですから私たちはこの本当に恵みを感謝しながら、私たちが今立たされている責任の重大さと、またその栄誉というんでしょうか、素晴らしさもまた覚えていきたいと思います。お祈りしたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、エルサレムの神殿の前で施しを求めて、ただ金銀を求めて座っていた男が、本人にとっては計らずも神様のご計画のうちに復活のイエス様の皆を信じて立ち上がるものとされました。私たちも今イエス様が復活されたゆえに、その皆のゆえに今信仰に立つことを許され、罪を許されるという大きな恵みに預かっております。その出来事はまた人々が、また私たち自身の罪が、十字架につけたイエスを神がよみがえらせたという事実を示す、そういう証でもありました。この男の出来事を通してエルサレム中の人たちに大きな衝撃を与えました。私たち自身もそのような立場に置かれています。自分自身ではただ単に何もないものが救われたという思いを持つかもしれませんけれども、それは計り知れない恵みをいただいたのであり、イエス様の十字架と復活の御業を私たちの生きた体を通して証しする、神様の尊い技のために召されたということでもあります。どうか私たちがこの恵みをさらに覚えることができますように、そして私たちに与えられている責任をどうか果たすことができますように力をお与えください。どうかこの男を立たせたように、私たちをさらにあなたの信仰に立って生きるものとして立たせ、御業をなすものとさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。